3、はい。雨を降り注ぎ、恵みたもうと、神は愛をもって、誓いたまえり、夕立のごと、天つ恵みを、イエスよ、今ここに、注ぎたまえや、夕立のごと、天つ恵みを、イエスよ、今ここに、注ぎたまえや、お祈りいたします。ハレルヤ、今日も、あなた様の御言葉を通して、御教えのうちにある、くすしきことに、目を留めさせてくださいますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それでは、2017年4月24日、今日の聖書箇所は、第一歴代史27章、34節です。お読みいたします。王の宝物蔵を司ったのは、アディエルの子、アズマベテ、のと町々と村々と、おのおのの櫓にある宝物蔵を司ったのは、ウジヤの子、ヨナタン、土地を耕して畑仕事をする者たちを司ったのは、ケルブの子、エズリ、ブドウ畑を司ったのは、ラマ人、シムリ、ブドウ酒の蔵にあるブドウ畑の産物を司ったのは、シェファム人、ザブディ、低地にあるオリーブの木と、イチジククワの木を司ったのは、ゲゼル人、バールハナン、油の蔵を司ったのは、ヨアシュ、シャロンで飼われる牛の群れを司ったのは、シャロン人、シルタイ、谷にいる牛の群れを司ったのは、アデライの子、シャファテ、ラクダを司ったのは、イシュマエル人、オビル、メロバを司ったのは、メロノテ人、エフデア、羊の群れを司ったのは、ハガル人、ヤジズ。これらは皆、ダビデ王の所有する財産の係長であった。ダビデの叔父、ヨナタンは、技官であり、英知の人で、彼は書記でもあった。ハクモニの子、エヒエルは、王の子らと共にいた。アヒトフェルは、王の技官で、アルキ人、フシャイは、王の友であった。アヒトフェルの後を継いだのは、ペナヤの子、エホヤダと、エブヤダルであり、王の将軍はヨアブであった。アーメン。それではしばらく、御言葉を黙想し、神様から示しをいただきましょう。それでは、できる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、全体を通して、神の宮、には様々な働きがあって、それぞれ係長がいたということを思いました。大きな群れになると組織的な体制も大切になるのかなということを思いました。あとは、33節でアルキ人フシャイは王の友であったという、友という、担当というものではないものの名前が載っているところに心が止まりました。
はい、私は31節、これらは皆ダビデ王の所有する財産の係長であったと書いてあるところに目が止まりました。また今日の箇所全体を通して、王にはたくさんの所有物と、また納める領域が様々あって、それをよく加味する忠実なしもべたちが必要であることを思いました。大なるイエス様の天の御国の中で、私もしもべとしてある領域を担当しているわけで、任されているわけで、そういうことを考えると、自分自身に与えられている使命やビジョン、 また聖霊の賜物を本当に真面目に、また忠実に管理し、またそれをもって王に仕える忠実なしもべにならないといけないんだなということを思いました。
はい。私は、目に留まったのが、33節、目に留まりました。アヒトフェルは王の議官で、アルキ人、フシャイは王の友であった。この王の友として、フシャイという方が書かれているんですけども、まあ、実際、友人というよりは、この国家を機能する上で、まあ、重要な人物だと思うんですけども、本当に機能していく上で、本当に、大切な人物というのが、こう、記されているんだなと思わされて、本当にイエス様も、ご自身の働き、心を、本当にこう行うものを、また友と呼ばれるのかなと、そのようにも思わされました。はい、それでは、他の方よろしいでしょうか。今日の内容をまとめてお伝えいたします。ダビデ王の財産を管理する各係長たち、また議官、書記、将軍など、イスラエルの国を機能させる上で重要な人物の名が書き綴られて、それでは引き続き御言葉を黙想し、神様はどのようなお方か、また教えられることは何かについて、深めていきましょう。それでは、いかがでしょうか。
はい、全体を通して天の父は御国の建設の働きのために担当者を任命されるお方だと思いました。それぞれ管理する部署が与えられているので、私にも任されている部署を忠実に管理していくべきだなということを思わされました。また33節を通してイエス様は、友となってくださるお方であるということを思いました。そして人がその友のために命を捨てるなら、もはやあなたをしもべとは呼びません。あなたは私の友ですとイエス様がおっしゃった、その、生き方に習っていきたいなということも思いました。
はい、私は33節で、避けるべき行動と罪を示されました。33節にアヒトフェルが出てきますけど、彼はとても頭がいい人で、王様にその知恵の言葉を与える、そういう役割をした人ですけども、アブシャロムが反逆を起こした時にダビデを捨ててアブシャロムの方に ついてしまい、そしてダビデを殺すことができるように働いて、ものすごく恐ろしいことをするんですが、このようにいくらいいものを持っていても、それをどう用いるかによって全然変わるなということを思いました。いただいている才能や賜物を良いもの、神様の義のために用いるべきであって、自分の欲望やまた悪のために用いると、ものすごい罪を犯してしまうんだなということを思いました。結局アヒトフェルは全てが失敗した時に自分の地元に帰って自殺してしまったと聖書に書いてあるんですけど、本当にこういう悲惨なことにならないように気をつけるべきだなと思いました。またもう一つは33節にまた別のプシャイというダビデ王の友達が出てくるんですけど、この人はアブシャロムが反逆を起こした時に、ダビデ王で最後まで忠誠を守り、そしてアブシャロムに嘘をついて、そこに着いたように嘘をついてスパイとして働いて、そしてアヒトフェルがその悪知恵を働いた時に、アブシャロムにまた別のダビデを殺す道を提示し、アブシャロムがそれを受け入れ、またそのことをダビデに報告したら、ダビデが勝利することができるようになったんですね。このように 不支配のように、ただ王様に自分のために働くのではなく、本当に王の友達として王を愛し、また王のために自分の犠牲を払うことが、本当に学ぶべき模範だなと思いました。以上です。
はい、私は、2つ、示されました。まず1つが、32節から34節で、最後の最後にダビデの側近と、将軍の名が、記されています。彼らは非常に重要な役割を持っていたにもかかわらず、最後に、章の最後に記されているところに、神様の国の秩序が反映されていると思いました。ダビデの王国は、へりくだって人々の末端で仕えられたイエス様を王とする神様の国を指し示していると思いました。ここからこの地上で神の国を前進させていくために、まあ、私自身もイエス様模範に、まあ、とことん仕える姿を撮らせていただきたいとそのように思わされました。またもう一つが25節から29節。ダビデは自分の所有する財産をその種類ごとに管理者を立てて管理させています。同じように天の父もご自身のためにご自身の賜物を与えて管理させてくださる方だと示されました。そこでまず自分に与えられている健康、財産、賜物をよく管理するとともに周囲の方々お一人お一人に与えられている賜物にも目を向けて、天の御国の働きに用いられていくようアプローチしていくことも大切だなと示されました。はい、私からは以上です。それでは、示された御言葉を実生活に適用していくために、もうしばらく黙想していきましょう。それでは分かち合いの方ですね、お願いいたします。
はい、私は、自分の利益やまた自分の野望のために生きて、そして王様を利用する、そういう人にはなりたくないなということを今朝は強く感じました。そういう考え方で働く人は、結局アヒトフェルのように自分の利益に従って王を裏切ったり、また王を捨てたり、別の主人を立てたりすることになると思いました。自分は本当にイエス様に対して、アヒトフェルのようなものではなく、プシャイのような友達になりたいなということを強く感じます。王のために愛する心を持って、本当に忠実に仕え、また裏切ることをせずに、自分の命を捧げるまで、本当に忠実に仕えるものになりたいなと思いました。今年は自分の個人的なビジョンとして、目標として、祈りの人になることを神様から示していただいているんですけども、いつも、まあ、忙しい様々な働きの中で祈りを持って、いつも友達のような親しい交わりを主と共に持ち、またイエス様にいつも聞き従うことによって、そういう友のようなしもべになれるのかなと感じました。はい、以上です。
はい、私は昨日の正解のメッセージがとても恵まれました。イエス様のように生きる人生を与えてくださるというご計画が私たち一人一人のうちにあるということが、本当に素晴らしいということを思いましたし、本当に友となってくださるイエス様のように私自身も生きていきたいなということを思わされました。今日も続きがあるので、とても期待しています。神様が語ってくださることに、よく耳を澄ませていこうということを思いました。
私も、そうですね。特にダビデが自分の財産を管理させていたように、父も、天の父も、ご自身のために、その賜物を与えて、管理させてくださる方だと示され、そしてこの宣教地にですね、目を向けてみると、クリスチャンの中でも 音楽の賜物を持っていたり、して、この間それをまた一つ発見して、ことがあったんですけども、まあ、そういう方々をどんどん、天の御国のために、持ち帰っていくようにアプローチしていこうと。そしてまた、先日、昨年末ですね、クリスマス集会で、ある、ノンクリスチャンの青年が来たんですけども、彼が、クリスマスのイベントをですね、キャラクターになって、一生懸命手伝ってくださって、それを見たですね、クリスチャンの方が、ぜひ、うちに、お誘いしたいと言われていました。引き続きですね、まあ、ノンクリスチャンなんですけども、将来救われることを見越して、どんどん、死のために、用いさせていただけたらなとも思いました。はい。それでは、私から以上です。一言、祈ります。ハレルヤ、今日も、御言葉を通して、本当に、お一人お一人を通して、またあなたの素晴らしい、この奥義を示していただき感謝いたします。どうぞ、示された御言葉を実生活に適用することで、あなたご自身が今日も栄光を表してくださいますように、イエス様のお名前によって祈ります。アメン。どうもありがとうございました。それではまた。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。